皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会881回、創世記の28回、2018年3月9日です。今日はすごかったですね。道路、今までのうちで一番混みましたね。2時間近く力がかかりました。動かないんですよね。珍しいことでした。でもまあなんとか間に合いましたけど、その中をしかし皆さんよく大勢お集まりいただいて感謝します。今日はですね、創世記の40章、旧約聖書の55ページの下段でございますが、40章と41章ですね、これを学んでいきたいと思います。いよいよ、創世記の後半の方の、山場に差し掛かってきているというところでございます。では55ページの創世記40章1節からお読みします。これらのことの後、エジプト王の給仕役と料理役とがその主君エジプト王に罪を犯した。そこまでにしたいと思いますが、この給仕役と料理役っていうのはですね、やっぱりもう特別の信頼を受けるものでないとダメなんですよね。っていうのはもう毒を持ったりですね殺害するって言ったら一番これが手っ取り早いっておかしいですけど、ですからもう王の、ですかね、命を守るというか、そういう、毎日の仕事であるわけでありますが、しかしその王に罪を犯したっていうんですから、何かちょっと権威がかかったんでしょうね。そして2節、パロは2人の役人、すなわち給仕役の長と料理役の長に向かって行き通り、自衛長の家の監禁所、すなわちヨセフがつながれている獄屋に入れた。この2人のですね、役人がですね、ヨセフが入っている、監獄の中にですね、入ってきて、同部屋になったということでしょうかね。4節、自衛長はヨセフに命じて彼らと共におらせたので、ヨセフは彼らに仕えた。こうして彼らは監禁所で幾日かを過ごした。自衛長はヨセフに命じて彼らと共におらせたので、ヨセフは彼らに仕えたと書かれています。ふてくされたりですね、態度悪かったりしないんですよね。もう本当に、主に仕えるこのヨセフの姿を想像することができるかと思いますが、そして彼らは監禁所で幾日かを過ごした。5節、さて獄屋につながれたエジプト王の給仕役と料理役の2人は一夜のうちにそれぞれ意味のある夢を見た。ヨセフが朝彼らのところへ行ってみると、彼らは悲しみに沈んでいた。そこでヨセフは自分と一緒に主人の家の監禁所にいるパロの役人たちに尋ねていった。どうして今日あなた方の顔色が悪いのですか。彼らは言った。私たちは夢を見ましたが、解いてくれる者がいません。ヨセフは彼らに言った。解くことは神によるのである、よるのではありませんか。どうぞ私に話してください。ヨセフという人物は、夢見るものというふうに、兄たちから言われたんですよね。そして2つの夢でしたね。兄たちに告げたんですね。そしたら兄たちは私に仕えるっていう、そういう意味の、夢だったんですね。もう兄たちは頭きたんですね。しかしこれは人間的なことではなかったんですよね。神様の、予言的な夢であった。将来起こるであろうことからですね、これを夢で告げたというふうに考えてよろしいと思うんですね。そしてこれからその夢が実現してくるわけであります。兄たちの、嫉妬を受けてですね、そして、奴隷商人に売り飛ばされたわけでありますが、そして今このエジプトに来て、この侍従長ですかに、この仕えていたわけでありますが、そこでですね、この侍従長の妻ですね、 の誘惑にあって、そしてそれに応じなかったためにですね、もうですね、でっち上げの罪を着せられて、そして、まあ、監獄に今入れられているわけであります。しかしそこでも、そういうところに入れられても、だって奴隷として、よその国でですね、奴隷として、しかも監獄に入れられてたら、もうこれ以下はないんですよね。最悪の状況の中です。しかし彼は忠実だったんですよね。態度は変わることがなかった。そのためにですね、この監獄でも用いられたんですね。忠実に彼は仕えたわけであります。そしてまた、まあ、普通の人ではありません。まあ、神の人であると言ってもよろしいと思いますが、ですから、この、解くことは神によるのではありませんか。どうぞ私に話してください。占いじゃないんですね。神によるんですね。夢の解き明かしですね。9節、求事役の長はその夢をヨセフに話していった。私が見た夢で、私の前に一本のブドウの木がありました。そのブドウの木に三つの枝があって、芽を出し、花が咲き、ブドウの房が熟しました。時に私の手にパロの杯があって、私はそのブドウを取り、それをパロの杯に絞り、その杯をパロの手に捧げました。ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。三つの枝は三日です。今から三日のうちにパロはあなたの頭を上げて、あなたを元の役目に返すでしょう。あなたは先に給仕役だった時にされたように、パロの手に杯を捧げられるでしょう。それで、あなたが幸せになられたら、私を覚えていて、どうか私に恵みを施し、私のことをパロに話して、この家から私を出してください。ですね、この家っていうのは、まあ、監獄ですよね、これね。監獄に入れられているんですけども、パロにですね、パロは最高権力者でありますから、それこそこういう罪人といいますか、それを許すことなんかもうあれですね、簡単にできる、そういう、まあ、人物であるわけであります。そして、15節、私は実はヘブル人、ヘブル人とのヘブル人の力、さらわれてきたものです。そうですね、さらわれたんですよね。さらわれたというか、売り飛ばされたんですね。またここでも、私は地下の獄屋に入れられるようなことはしなかったのです。そうですね、何の罪もないのにですね、このですね、この侍従長のですね、侍衛長の妻の誘惑にですね、応じなかったですね。ですから、それで獄に、地下の獄屋に入れられた、ですね、そんな入れられるような悪いことはしていないんだということですね。16節、料理役の長はその解き明かしの良かったのを見て、ヨセフに言った。私も夢を見たが、白いパンのカゴが3つ、私の頭の上にあった。一番上のカゴには料理役がパロのために作ったさまざまな食物があったが、鳥が私の頭の上の籠からそれを食べていた。ヨセフは答えていった。その解き明かしはこうです。三つの籠は三日です。今から三日のうちにパロはあなたの頭を上げ離して、あなたを木にかけるでしょう。そして鳥があなたの肉を食い取るでしょう。木にかけるっていうのは、まあ、ですね、十字架みたいなもんですね。まあ、イスラエルには、イスラエルっていうか、あれですね、イスラエルには、十字架っていうのはなかったんですね。つまり、この木にかけて殺すっていうことはなかったんですね。殺したものを見せしめとして木にかけるっていうことはあったんですけど、でもこれはまあエジプトですからね。これは、それとは関係ありませんけれども、木にかけるっていうのは、そういう意味もあるわけですね。見せしめとして、木にかけて、この民衆にさらす、こう 罪を犯したらこうなるぞというような見せしめですね。また権力の誇示でもあるわけですね。20節。さて3日目はパロの誕生日であったので、パロはすべての家来のために振る舞いを設け、家来のうちの給仕役の長の頭と料理役の長の頭をあげた。頭をあげたっていうのは、新改訳では呼び出したんですね。頭をあげるというのは、呼び出した。それから、新共同訳では頭を上げて調べたというふうに訳されています。そんな意味があるんですね。21節。すなわちパロは給仕役の長を給仕役の職に返したので、彼はパロの手に杯を捧げた。しかしパロは料理役の長を木にかけた。まあ殺しちゃったんですね。ヨセフが彼らに解き明かした通りである。ヨセフの、まあ、あれですね、解き明かしは正しかったんですよね。23節。ところが給仕役の長はヨセフを思い出さず忘れてしまった。ひどいですね。もう命を助けてもらったのにですね、忘れちゃおうって言うんですから、これはもう本当は、いやいや、とんでもない。でもこの給仕役とか、この何ですか、料理の何ですかね、料理役っていうんですか、これは本当にもう大事な、一番、まず殺すのに一番いいのはこの連中を利用できれば一番いいんですよね。何もこの、刀やなんか槍で突いたり切ったりしなくてもですね、もう食事でその中に毒を持ってしまえばですね、まあ、信頼しているわけですから、いちいち調べてってことはないわけですね。でもこの連中もですね、いろいろあるんでしょうね。で一人は、まあ、殺されてしまったわけであります。そして一人はヨセフの解き明かしによってですね、このの通りにですね許されたわけですけども、それでこの監獄を出たらですね、ヨセフのことを忘れちゃった。ラッキーみたいな感じですね。もう調子はいいですね。ちょっとレジュメの方を見てみましょうか。まあ、せっかく作りましたので、エジプト王の給仕役と料理役、ヨセフの同房人ですね、同じ監獄の中に入った、2人とも王を陰謀や反逆から守る側近中の側近であった。しかしその2人が何らかの嫌疑をかけられ、監禁所に入れられていた。ヨセフはその2人の夢を解き明かす。ヨセフは兄たちから夢見る者と呼ばれた。しかし彼が見た夢は主が与えてくださった予言的メッセージであった。そうですね、単に、ここじゃないかななんて話じゃないんですね。神様から与えられた解き明かしですね。しかしそれなのにですね、助かったらですね忘れちゃったって言うんですから、暴音の音ですね。しかしヨセフはその薄情さを嘆いたり責めたりはしなかった。責めたりしなかった。ただ主の時を待っていたのである。必ず主は良いようにしてくださるという信仰でしょうかね。給仕役の長の頭と、料理役の長の頭を上げた。頭を上げたというのは、まあ、新海だけ今申し上げましたように呼び出したというふうに訳されております。このようにしてですね、まあ、夢の解き明かしをしたということですね。そして、その通りになったんですね。そして今度はあれですね、41章の方に行きます。いよいよあれですね、まあ、一種の後半のクライマックスですね。41章の1節。2年の後パロは夢を見た。夢に彼はナイル川のほとりに立っていた。するとその川から美しい 肥え太った7頭の雌牛が上がってきて葦を食べていた。その後、また醜い痩せ細った他の7頭の雌牛が川から上がってきて、川の岸にいた雌牛のそばに立ち、その醜い痩せ細った雌牛がその美しい肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ここでパロは目が覚めた。まあ、今度はパロがですね、最高権力者ですね、が夢を見た。2年の後っていうんですから、ヨセフはまだですね、監獄にいたんですよね。そして、この彼はナイル川のほとりに立っていた。するとその川から美しい肥え太った7頭の雌牛が上がってきて葦を食っていた。その後、また醜い痩せ細った他の7頭の雌牛が川から上がってきて、川の岸にいた雌牛のそばに立ち、その醜い痩せ細った雌牛が美しい肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ここでパルは目が覚めたですね。まあ、ナイル川っていうのはですね、やっぱりエジプトの、ですね、生命線ですよね。エジプトを、古代文明の発祥地にした、そういう、恵みの川であったわけですよね。大体川はあれですね、みんな古代文明の四大、文明といいますかね、それみんな川に関係があるんですね。川っていうのはやっぱり、作物をですね、実らせるためのに必要なものでもあり、またもちろん人間が生きるのにも必要。そして同時にですね、この運搬ですね、運搬、船で運ぶとかですね、なんかそういうことにも使えるので、もうですね、日本なんかでもあれですね、結構、これ日本は海が、このぐるりと海でしたから、海を使って、その船を使ってですね、この商業なんかが栄えていったんですね。交換ができるようになっていったんですね。陸地より走るよりもですね、船で行く方が楽ですし、それからいっぱい物を積んでいくことができるわけですよね。ところがですね、この日本はあまりこの船ということを重視した。歴史的にそうなんですね。船が大切であった。船を制するものはそれこそね、国を制するみたいな、そういう考え方があったわけでございます。ですから、この前の戦争でもですね、日本はもうすごい戦艦を作ってたんです。戦艦大和もそうですけど、すごいんですけど、これがあれば負けるわけがないと思ったんですよ。ところが時代は変わってたんですよ。今度はそういう海軍力ではなくて空軍力の時代に入った。で、上からバカバカってやられればもう隠れようがないんですよ、船なんかは。それでもう日本は初戦において大敗北を喫したわけですよね。だから日本の、もう歴史といいますか、それにずっと凝り固まっていた考え方が、結局敗戦を招いたって、それだけが原因ではありませんけど、まず初戦において日本の艦隊はですね、壊滅的な打撃を受けたわけでございます。全然ナイル川とは関係ないんですけど、でも やっぱ文明はですね、やっぱり川と共にこの生まれてくるということですよね。そこでパロは目が覚めた。五節ですね。五節。彼はまだ眠って再び夢を見た。夢に一本の茎に太った良い七つの穂が出てきた。その後また痩せて、東風に焼けた七つの穂が出てきて、その痩せた穂が太って実った七つの穂を飲み尽くした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であった。朝になってパロは心が騒ぎ、人を遣わしてエジプトのすべての魔術師とすべての智者とを呼び寄せ、彼らに夢を告げたが、これをパロに解き明かしうるものがなかったですね。9節。 その時給仕役の長はパロに告げていった。私は今日自分の過ちを思い出しました。かつてパロがしもべらに向かって憤り、私と料理役の長と侍従長の家の監禁所にお入れになった時、私も彼も一夜のうちに夢を見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、そこに自衛長のしもべで一人の若いヘブル人が我々と共にいたので、彼に話したところ、彼は我々の夢を解き明かし、その夢によってそれぞれ解き明かしをしました。そして彼が解き明かした通りになって、パロは私を職に返し、彼を木にかけられました。やっと思い出したんですね。でもまあ思い出してもらってよかったですね。要するに、ここで思い出さないようぞと、このあれですね、この人物も、とんでもない、何の役にも立たないことになってしまうんですけど、14節、そこでパロは人を使わしてヨセフを呼んだ。人々は急いで彼を地下の獄屋から出した。ヨセフはひげを剃り、着物を着替えてパロのもとに行った。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、これを解き明かすものがない。聞くところによると、あなたは夢を聞いて解き明かしができるそうだ。ヨセフはパロに答えて言った。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。すごいですね、こういうところもですね。自分の力ではない。もうですね、よく会社なんかでもですね、自分の力でないものをですね、私がやったとかですね、いろいろ言っちゃう人が結構いますけどね。そうじゃない。神がですね、パロに平安をお告げになりましょうというふうに言ってるわけですね。そしてこの解き明かしは神様がしてくださったんだということの証しをしているわけでございます。17節、パロはヨセフに言った。夢に私は川の岸に立っていた。その川から肥え太った美しい7頭の雌牛が上がってきて足を食っていた。その後弱く非常に醜い痩せ細った他の他の7頭の雌牛がまた上がってきた。私はエジプト全国でこのような醜いものをまだ見たことがない。ところがその痩せた醜い雌牛が初めの7頭の肥えた雌牛を食い尽くしたが、腹に入ったことを知れず、やはり初めのように醜かった。ここで私は目が覚めた。私はまた夢を見た。一本の茎に7つの実った良い穂が出てきた。その後痩せ衰えて東風に焼けた7つの穂が出てきたが、その痩せた穂があの7つの良い穂を飲み尽くした。私は貧しに話したが、私にその訳を示しうるものはなかった。不思議な夢ですけど、25節、ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。7頭の良い雌牛は、7年です。7つの良い穂も7年です。7年で、夢は一つです。後に続いて上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年で、東風に焼けた実の入らない7つの穂は7年の飢饉です。私がパロに申し上げたように、神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。29節、エジプト全国に7年の大豊作があり、その後7年の飢饉が起こり、その豊作は皆エジプトの国で忘れられて、その飢饉は国を滅ぼすでしょう。 後に来るその飢饉が非常に激しいから、その豊作は国のうちで記憶されなくなるでしょう。パロが二度重ねて夢を見られたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをされるからです。それゆえパロは今悟くかつ賢い人を訪ね出して、エジプトの国を治めさせなさい。パロはこうして国中に監督を置き、その7年の豊作のうちにエジプトの国の産物の5分の1を取り、続いてくる良い年々のすべての食料を彼らに集めさせ、穀物を食料としてパロの手でまちまちに蓄え守らせなさい。こうすれば食料はエジプトの国に臨む7年の飢饉に備えて、この国のために蓄えとなり、この国は飢饉によって滅びることがないでしょう。飢饉が来るということで、大飢饉ですね。そしてもう餓死するものが出てくるという、そういう予言なんですね。二宮尊徳っていうのが言いましたよね。僕ら小学校の時には皇帝に銅像がね建てられていましたけどね、でこの人はなんか なんであれされたかというと、このね、歩きながらですね、野道を歩きながら本を読んでいるという、そういう格好なんですよ、こういうね、でなんとなくこう戦争と結びついてですね、なんかこう節約しながら国苦弁礼というか、一生懸命働けというような、そんな感じので受け取られていましたけど、実際はこの人はやっぱり立派な人だったんですね。食料を蓄えたんです。飢饉のに備えて食料を蓄えたんですよ。それを政策として示したんですね。ですから飢饉になってもですね、困らないだけではなくして、他の人たちをあれですね、助けることができたんですね。そういう意味では非常に立派な人だったんですけど、全然違う目的で利用されちゃったようなところがあって、今あんまり二宮尊徳ってあんまり聞かないですよね。そんなようなことがここでも起こっているわけであります。37節から言いますね。このことはパロとそのすべての家来たちの目にかなった。そこでパロは家来たちに言った。我々は神の霊を持つこのような人を他に見出し得ようか。ヨセフのことですね。39節。またパロはヨセフに言った。神がこれを皆あなたに示された。あなたのように悟く賢いものはない。あなたは私の家を治めてください。私の民は皆あなたの言葉に従うでしょう。私はただ王の位でだけあなたに勝る。自分は王の位にはいるけれどもですね、他のことはあなた全部任せると、すごい信頼を置いたんですね。そして、彼はですね、全国の41節ですね、パロはさらにヨセフに言った。私はあなたをエジプト全国の司とする。そしてパロは、指輪を手から外してヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、金の鎖を首にかけ、自分の第二の車に彼を乗せ、ひざまずけとその前に呼ばわらせ、こうして彼をエジプト全国の司とした。総理大臣というふうに言えると思いますが、とにかく彼に政治を任したんですね。44節。ついでパロはヨセフに言った。私はパロである。あなたの許しがなければエジプト全国で誰も手足を上げることはできない。すごい権力を与 えたわけですね。でもそれでヨセフはですね、いい気になっちゃってですね、このエバっちゃうっていう、そういう人じゃなかったんですよね。忠実に与えられたし、この任務をですね、遂行する人物であったわけでございます。45節、パロはヨセフの名をザフナテ、パネアと呼び、オンの妻子、ポテペラの娘アセナテを妻として彼に与えた。ヨセフはエジプトの国を巡ったですね、地方を回ってですね、この指令を発したわけですね、食料を蓄える政策ですね、危機に備えてですね。46節、ヨセフがエジプトの王パロの前に立った時は30歳であった。ヨセフはパロの前を出てエジプト全国をあまねく巡った。さて7年の豊作のうちに、地は豊かに物を産した。そこでヨセフはエジプトの国にできたその7年間の食料をことごとく集め、その食料を町々に納めさせた。すなわち町の周囲にある畑の食料をその町の中に納めさせた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったのでついに測ることをやめた。すごいですね。50節、飢饉の年の来る前にヨセフに2人の子が生まれた。これはオンの妻子ポテペラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子の名をマナセと名付けていった。神が私にすべての苦難と父の家のすべてのことを忘れさせ、られた。また次の子の名をエフライムと名付けていった。神が私を悩みの地で豊かにせられた。マナセ、エフライムというのは、ちょっと記憶のある名前だろうと思いますけども、これはですね、後にですね、用いられる人物であります。53節、エジプトの国にあった7年の豊作が終わり、ヨセフの言ったように7年の飢饉が始まった。その飢饉は全ての国にあったが、エジプト全国には食物があった。やがてエジプト全国が飢えた時、民はパロに食物を呼び求めた、叫び求めた。そこでパロは全てのエジプト人に言った。ヨセフのもとに行き、彼の言うようにせよ。飢饉が地の全面にあったので、ヨセフは全ての穀蔵を開いてエジプト人に売った。飢饉はますますエジプトの国に激しくなった。飢饉が全地に激しくなったので、諸国の人々がエジプトのヨセフのもとに穀物を買うために来たですね。そしてこれはイスラエルも例外ではなかったんですね。でもうニッチもサッチもいかない、イスラエルが滅びるかもしれないような、そんな大飢饉であったわけであります。そしてもうあれです、イスラエルがですね、エジプトへ、なんか物乞いに行くみたいな、そんなことって考えられないことであったわけでありますけども、しかし、命には代えられない、そして、このヤコブはですね、エジプトに穀物をですね、求めに、この息子たちをですね、使わすんですよね、そして、会うんですよ、ヨセフに会うんですよ、死んだはずだよなんとかじゃなくてですね、本当に、自分たちが売り飛ばした奴隷商人に売り飛ばしたその弟の前に立つわけであります。しかし弟の前に立っているなんてことは全く想像もしない、で彼はもう立派な、それこそ総理大臣になっているわけですから、しかしヨセフの方から見れば、確かにですね、兄たちはすぐ分かりますわね、揃ってくるんですから、さあここで、このいろんなですね、ドラマがこれから起こっていくわけでございます。 ちょっと手順をご覧いただきましょうか。41章の方ですね。2年の後パロは夢を見た。パロ2つの夢を見る。大エジプトにはその夢を解き明かす者がなかった。ヨセフにチャンスが来たっていうことですね。監獄にいる囚人がですね、国を救うんですからね、なぜ神が共におられたからですね。パロは人を使わしてヨセフを呼んだ。ヨセフは夢を解き明かす。神がパロに平安をお告げになりましょう。ヨセフにとって神こそが全てであった。偶像礼拝者の前で誠の神を明かししたのである。私はあなたをエジプトの全国の司とする。ヨセフが重用されるということですね。神が悩みの地で豊かにせられた。ヨセフの神への感謝ですね。マナセ、忘れるという意味だそうでございます。双子の兄エフライムは弟ですね。でマナセ部族にはモーセによりヨルダン川の東側にあるギルアデの半分とバシャンの全土が相続地として与えられた。さらにヨシュアによりヨルダン川の西側にある塔の割り当て地も与えられた。獅子ギデオンはマナセ族の出身である。用いられていくんですね、これね。そしてエフライム、実りが多い、実り豊かな地という意味。ヤコブは病床でエフライムの頭に右手を置き、長子マナにより優れたものとして祝福した。事実エフライム族はマナセ族よりも大きく発展した。カナンの地でエフライム族に与えられた地は十二部族のうち最も肥沃であった。モーセの後継者ヨシアはエフライム族の出身であった。ヨシアですね。またサムエルもエフライムの出身であった人物が輩出するんですね。榎本康郎先生の、旧約聖書一日一章という、そこにはですねこう書かれているんですね。ある人が神を信じる者の暗さはトンネルの暗さだと言った。トンネルの暗さには終わりがあり、この暗さはやがて輝く栄光へと通ずる暗さなのである。なぜ神を信じる者にとって暗黒が光への道程であると言えるのであろうか。旧約詩人の言葉に、昼はあなたのもの、夜もあなたのもの、詩編74編16節との御言葉があるが、暗い夜もまた神のものであるゆえに、神にあるものにはいかなる暗さもそれが執着液ではないのである。いな、これこそ日の出前なのである。いい言葉ですね。このようにして監獄に、入れられる、奴隷になって監獄に入れられた、最悪ですね。これ以下はないという、そこにあっても忠実だったんですね。そして信頼を受けたんですね。それは神を信じるですね、神に対して忠実ね、そういう心構えを持って人にも忠実であった。そしてですね、神様から特別その夢の解き明かしの賜物をですねいただいた人物、それがヨセフであったわけでございます。社会的に見ればですね、あるいは人間的に見ればもう売り飛ばされてですね、奴隷にされて最悪ですよね。そしてしかも監獄に入る。しかし神様はですね、お見捨てにならない。そしてこの人物がですね、なんと監獄からですね総理大臣になっちゃうという、そのようにして神様は彼を用いられるのでございます。それだけではない。これからイスラエルからですね、もう困り果てて、エジプトなんかは本当は来たくないんですよ、イスラエルは。それでもですね、もう背に腹は変えられないというのでですね、この兄弟たちがですね、このエジプトに食料を求めてやってくるわけでございます。そしてそこで出会って応対するのがね、彼らが 売り飛ばした弟のヨセフであったわけでございます。劇的ですよね。本当ならどの面下げてきた、いうのでこの牢屋に入れちゃうとかですね、そういうことだってありえるんですけど、 そこが神の人ヨセフは違ってたんですね。そして、まあ彼もですねいろいろ悩んだと思いますけど、しかし、まあ、この次に学びますけど、結局これはあのイスラエルを救うために、神様が私をエジプトに使わせてくださったんだって考えるんですよね。そして今イスラエルを救うその時が来たということですね。そのようにですね、このヨセフという人物はあくまでも神を信じる、そうした神の人であった、信仰の人であったということを見ることができると思います。来週はそのクライマックスといいますかね、そこのあたりをご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は主よ、雨のために、交通の上でいろいろのトラブルが起こって、皆さんもしかし、もう一生懸命この教会に集ってくださり、共にあなたの御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちも人間的に見れば本当にこんなことがあっていいのか、どうして私はこんな不幸なの目に遭わなきゃならないのか、そんなことを思う時があろうかと思います。しかしそのトンネルの向こうには出口があって、そしてそこには輝く光が待っている、そんなことを今日は学びました。どうぞ私たちはどんな暗いトンネルをくぐっても、主が与えてくださる光に必ず照らし出されて、そして祝福を大いにいただくことができる、その信仰を持って大きく前進することができますように助けてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。